そこでまた考えていくのはありかもしれないですね。でそうするとどうしてもその人間は勝手に悩みっていうのを作り出すので、うん、で先に進んだりとか場所を変えるとやっぱりブロックって出てくるんですよ。その場所に留まってると何も言ってこないけど、なのでその体験とか成長っていうのをもっと やるために、で今の私は何やりたがってるのかなっていうのをキャッチしてそれをやってみるっていうので、勝手にまたそのステージ次のステージであの課題って出てくる
んで、なるほど、なんかそうですね、今なんか取り立てて何かしたいこともなんか例えば旅行したいとかそんなこともどんどんやっちゃってるし、
うんうん、
あの新しいチャレンジになること何もしてないんですよね、
うんう
ん、なんか、まあ、例えば講座とかなんかで気になることがあったら聞きに行ってみようとか、
うん
う
ん、
そういうことはしてるけども言ったらあえて、成長のカードみたいにちょっとしんどいことをやろうみたいなことは何もしてないんで、うん、
でも適切な負荷がかかってんじゃないですかね、ちゃんとなんかあんまり頑張んなくていいような気はしますけど、ね、
もうなんかもうどんなことも頑張らないでやった方がどうもうまくいくみたいな、うんうん、ちょっとそういう感じのなんかの流れみたいなものがあるなって感じがしたんで、うん、
むしろ頑張るのをやめるのが最初大変なんですよね、
う
ん、
そうですね、
そっちのが挑戦ですよね、
それは、
ね、
本当にもう頑張って一生懸命頑張ったからやってこれたっていうちょっと自負みたいなものも
ありますかね、
あったのをね、そんなことにしがみついてるのも実は余計に歩みを遅くするんだなみたいなのがだんだん分かってきたんで、だから本当にあの自分のあの良さがあるんだったら良さを出してそれを楽しむっていう形で表現していこうみたいになんか思ってやっていきましょうと思って、
これはあのよく言われるそのままでいいのよとはちょっと違うんですよね。で、あの何もしないでいいのよとも違うし、あの虚無主義とも違うんですよ。で、あのともするとその成長するのをやめるとか頑張らないっていうことを言うとそういうふうに思われがちなんだけど、いや、あのやりたいことが見つかったらめちゃめちゃやってるんですよね、我々あれ。で、人から見るとむしろそんな頑張らなくていいよみたいなレベルでやってるんだけど、でも自分たちに頑張ってるっていうそういう意識はない、むしろやりたいからやってんだよ、でそれを止める方が もやもやするからやりたいからやってんだよってレベルで やればいいよねっていう。なのであのプチスピとかあの高橋さんもいろいろと活動されてますけど、あれもやりたいからやってるでしょっていう、
多分あいつがそうだ
よ ね
そうだと思いますよ。
だから結構エネルギッシュに動いてるなって感じるし、智子さんもねいろいろとそのイベント立ち上げたりとかやっておられ、ヒーリングやったりとかされてメルマガ書いてるのも、メルマガって義務感で書いてる感じ、それともあのなんか書きたいってものが湧き上がってきて書いてる感じですか。
あ、書きたい時しか書かない。
あ、それですよね。だから僕ヒーリングの業界とかでメルマガとか書けないんです、ブログとか書くネタがないんですとか言ってる人はもうやめろって思うんだけど、あのいや、それはやらない方がいいよって、むしろなんか義務で毎日一通出さなきゃいけないんですか思ってる、それはむしろ迷惑だよ、出される側も出す側もなんだけど、で書きたいことだけを書きたい衝動に任せて書かなきゃ意味がないよねって思っていて、でそのエネルギーが必要ですよねって、でむしろ書かないことが我慢になるって感じるから我慢をやめて書くみたいな感じだと思ってるんですよ。で書くことが我慢とか犠牲自己犠牲とか義務になっちゃってる場合は一旦それに気づいてやめないと、どっかでひっくり返ると思うんですよね。なんか最初はあの楽しくてやってたことがいつの間にか惰性になって義務になってるなって感じたらもうそれは違うんで、それ続けてるとどっかでやっぱりエネルギー来るってうまくいかなくなるから、で逆にその書きたいから書いてるっていう実感がある場合は大丈夫だと思うんですよね。あともちろんその独りよがりになってない、ちゃんと読者さんに響くものがあるっていうのは重要だけど、智子さんのメルマガの場合はなんかちゃんと僕読んでて楽しいですか、ね、あ、すごいなって思いながら読んでるんで、
私もこっそり読んで
る、そうなんですか、ドキ、
うん、あの昨日とかそれはちょっとまだ読んでないです。でもいつも大体読んでます。
あのクレシやっぱりその立ち向かってる方、あのご自分の今の自分と向かい合って、でそれで苦しみみたいなもの、課題みたいなものに向き合ってそれをブレイクスルーを続けてる方だから、それは読む側としてもいろんな気づきがありますし、で同じようにその自分と向き合って自分の本当の生き方っていうのを模索している人に響くんですよ。でそういう人からすると、 あ、今の私と全く同じですみたいな、そういう響き方をして、なんで私のあの思ってることが分かるんですかって言われたりとかよくするんだけど、それは同じステージというか同じ波動というか同じ方向を見てる同士というか仲間だからですよね。でそうじゃない人には全く響かないと思う、ね、何言ってんのこの人っていうふうに、なんか宗教的な気持ち悪いことを言ってる人だなみたいな感じになる人もいるだろうけど
ね。だって私もカズさんのブログをなんか長いことずっと撮ってたのに、急に去年だから1年ぐらい撮ってたのかな、撮ってたんだけど意味分かんなかったですよ、もう全然何書いてあるか分かんないみたいな、言葉が分からない、なんか宇宙の言葉みたいな、なんかスピリチュアルのことをまあ書かれてるんだなと思ったけど、言ってることが全然分かんなかったんですよね。だからもう、あ、分かんないわと思って、なのに撮るのをやめなかったという、なんかいつかいるような気がして、必要になる時があるような気がしてずっと撮ってたんですよね。で去年父が病気がんだっていうの分かった時に、なんかあの天理教を長いこと離れてたから、ちょっと手こ入れしないとあのヒーリング効かないかもしれないと、効かないと思って、それでなんか手こ入れする時に、手こ入れしようしないとなと思った時に、天理教じゃなくて、あの人のあれと思ってブログまた探し出してきて、で読み出したんですね。そしで連絡取ったんですけど、そしたら突然書いてあることが分かるんですよ。あ、これかな、これかなみたいな、なんでずっと分かんなかったのにみたいな、うん、不思議ですよね。なんか突然心に、あ、これみたいなですよね。だからやっぱりその人必要とされ、必要、その人が今必要じゃなかった人には響かないけど、必要な人には多分響くんですよね、うん、同じことを書いててもね、だろうと思いますし、なんかそのね、糖質制限ブログから知って、糖質制限ブログじゃなくて、なんでそのスピリチュアルの方のメルマガをずっと撮ってて、読みもしないのに撮ってて、1年も経ってから突然これみたいな急にね持っていったのかっていうのが不思議じゃないですか。自分でも何でか分かんないけど、いろいろある中でね、
もうチャンネルがあったとしか言いようがない
です。そうしか言いようがないですよね。だって意味分かってて撮ってて、じゃあここにじゃなくて、意味分かんないと思って行ってて、突然これかなみたいな感じで、
ね、そういう人多いですよ。あの LINE の LINE アットのメッセージ読んでても、なんか怒ってた人とかいますからね、でクレームつけて、クレームじゃないけど文句言ってきた人がいて、もう嘘、書いてること全部嘘っぱちだって怒ってきた人がいてでその人のその状況とか聞いて、あ、これってこういうことなんですよみたいな話をして、で、あの全部自分が作ってるんだよみたいなこと、いつもの例の通り言ったら怒ってくるかな、あのこれ言ったらこの人ぶち切れるかもなって思いながら書いたことがあって、したらそれから1週間後ぐらいになんか全部分かったみたいなメールが
来て、すごいですね。また
でその人がヒーリングセッションを受けに来て、でそれで自分の状況、お金の状況とか全部何もかも変わったってびっくりして、全部全然苦しくなくなっちゃったみたいな。それまでそのお友達に貸したお金が全然返ってこなくなって、でお友達側もずっとなんかトラブル続きで、でもうそれどころじゃないみたいな状況に巻き込まれちゃって、であのお金どうなったんだってずっと不安だった人が、ヒーリングを受けたらまずそのことはどうでもよくなっちゃうんですね。で今までも毎日のようにお友達に督促のどうなってんの、じゃあそういう電話とかかけてたのが、それやまずやんのやめて、でそのうちその人のことを、むしろお友達のことを気遣えるようになって、うん、大丈夫、ちょっと休んだ方がいいよみたいなことを言えるようになって、あれ随分変わったなとか思ってたら、そのお友達の状況もやっぱ改善していくみたいなね。全部そうですよね。あのお母様のケース、先ほどお話になっていたお母様のケースでも、まずこちらが変わってますよね。これこそその条件付けの幸せじゃないって、お母さんがいいこと言うようになったから、お母さんへの苦手意識が消えたんじゃないんですか。こちらのそのことへの苦手意識とか嫌だって感情が消えた後で、お母さんが変わったように見えるんですよね。お金の状況も仕事の状況も全部そう。で僕の場合も、あのこの話講座とかでよくするんですけど、この仕事で独立して3年間ぐらいずっと生活費ギリギリだけをずっと稼げてたんですよね。あのお金が入ってきてたんですよ。でこの仕事でその生活費ギリギリ毎月コンスタントに入ってくるって、むしろおかしなことで サラリーマンだったら毎月決まった給料が入ってくるのが当たり前なんだけど、そうじゃないのに毎月なんとかなってるんですよ。でもその多すぎも少なすぎもしないので毎月で、なのでね、貯金は溜まっていかないんです。生活はなんとかなるけど、でこれって、あ、自分の中にそういう設定があってそれが現実化されてるからだとか、もしくは宇宙がいい加減お前信じろよっていうふうに言ってきてるんだなある時思って、でそれでも自分の中にギリギリカツカツって設定があるって気づいたんで、それをクリアリングして手放していったんですよ。で自分のセルフイメージとしてこれぐらいの豊かさみたいなのオーダーできるようになって、それからですよね、ちょっと余裕が出てきたりとか、その仕事の状況とかお金の状況が変わっていったので、自分で、あ、こういう設定してるわとか、こういう状況本当に自分で作ってるわって気づけるときにブレイクスルーが起こるんで、これが気づければ気づける、あ、でまだこのお金の状況に関してはそういうのあったけど、仕事の仕方に関してはまだまだ不自由だったりとか、いろいろとあるってことは自分でも自覚できてるんで、その根本原因と向き合ってクリアリングしていくと変わりますよね、やっぱりね。